ひよっこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。
さて、小さい動物の研究をしているハチです。この番組では研究者として、ひよっこ教員として、はたまた普通のアラサー女として、微奮闘中の2人でお届けしています。今回はハチの一人会としてお届けいたします。ちーちゃんファンの皆さん、ごめんなさい二人ともですね、ちょっといろいろと忙しくって収録時間が取れなくなってきています。今後もこういったタイミングってたくさん出てくるとは思うので、まあ、こういう時も一人会できるようになっておくと更新頻度が落ちずにいけるかなと思ったので、ちょっと挑戦させてください。今回はハチがヨーロッパで留学をしてきているんですが、その時の体験についてお話しできればなと思っています。まず留学の概要をお話しすると、ポスドクとして行ってきました。で、期間としてはもう少し長い予定だったんですけど、1年弱で帰ってきました。で、帰ってきた理由としては、就職ができたのでっていうことで、嬉しい感じで帰ってきました。で、行き先はまあヨーロッパって言ったんですけど、一応国としてはスイスに行っています。で、研究者の方がいれば興味あると思うんですけど、お金としては JSPS のお金で行っています。まあ、この辺ちょっと詳細は話すと誰だかわかる気がするので、まあ、個別に聞いてくれたらお答えできるとかあると思います。で、今日はですね、まあ、ちーちゃんがいないので、ゆるりと生活面のお話をしていこうかなと思います。まずは、まあ、どうしてスイスに行ったのかっていうところなんですけど、まあ、研究者の皆さんだったらわかると思うんですけど、まあ、いい研究室があったので、結局スイスになりました。ただ、選択肢としては、アメリカよりもヨーロッパを見ていて、まあ、というのも、単純にヨーロッパの方が住みたいなっていう気持ちがあったので、ヨーロッパにもたくさんいい研究室あるので、住みやすさと、まあ、研究の面と、両方考慮しながら、結果としてはスイスになりました。で、ビザは取るの大変だった。だかというと、実はそこまで大変ではない国でした。で、私は完全にですね、単身で一人でハチに行って、まあ、家族とかパートナーとかも連れて行かないで行ったので、まあ、そういう面ではビザは自分の分だけ取れればよかったので、すごく楽でした。ですね、いろんなことがポスドクなどはあるんですけど、学生として扱ってもらえて、ビザもほぼ学生ビザだし、お家も大学の学生寮に入れたし、あとは健康保険に絶対入らなきゃいけないんですけど、それも学生のお金でよかったので、もうめちゃくちゃ安く、まあ、契約とかも簡単に行きました。で、ビザは、スイスって公用語が3つぐらいあるんですけど、やっぱり英語で、ある程度対応はしてくれるんですけど、やっぱり現地のその地域の公用語で書類を作らなきゃいけないこととかもたくさんあって、私は本当に身近にその言語が得意な人がいたので、もう全部おんぶに抱っこでやってもらいました。で、ビザは本当に国によっても違うし、スイスとかだとカントンって言って、アメリカでいう州みたいな、多分まあ、日本で言うと都道府県なんだろうけど、結構違うやつがあって、まあ、関東によって全然ルール違うんですよ。なんか行く前は全然関東の違い分からずに行ったんですけど、その関東によって高校が3点なのか4年なのか違うぐらいルール全然違うらしくて、もうそこはですね、やっぱりすでに行ってる日本人の人を頼っていろいろ教えてもらったり、まあ、ネットで探したりしていくしかないかなと思います。で、ヨーロッパ、国としてはもうめちゃくちゃ良かったです。住むのも、特にスイスはすごい治安もいいし、まあ、物価高いとは言いますけど、野菜とかはまあそんなだし、すごく美味しい、新鮮なものをたくさん売ってたし、普通に自炊さえできればそんなに困ることはなかったです。で、留学に行く、特に語学留学に行くみたいな感じだと、日本人と喋んない方がいいみたいなことを言ってる人もいると思うんですけど、まあ、私は、その、語学というよりは、まあ、研究を進めるために行きましたし、やっぱり、 現地の日本人の方とちゃんと交流した方が早く生活の基盤ができるし、まあ行く前もすごく準備が整っていいし、そういった日本人コミュニティは本当に大切にした方がいいと思っています。で、実際にですね、なんかすごいたまたまなんですけど、研究室に、ま、実験の手伝いとかはしてくれて雇われてる方がいるんですけど、その方のお友達の奥さんが日本人の方だったんですよ。もうすっごい助けてもらって、もうすごい仲良くしてもらって、もう彼女、年齢も近いし、同じ女性だったし、もう本当に彼女いなかったら、もっと、もう普通に嫌になって早く帰ってきたなと思いますが、本当に救ってもらいました。あとはまあ、ズームとか、そういうオンラインとかでも話してもらったりとか、いろいろ聞ける機会とかっていうのを使わせてもらって、研究者のネットワークっていうのがかなりあるので、研究者の日本人ネットワークもありますし、日本人コミュニティは本当に大切にしてください。ラボの中の話をすると、ボスはめっちゃいい人でした。もう、お友達としてもいてくれるし、メンターっていうんですかね。すごくキャリアとしても研究としてもきちんと指導してくれる方で、で、年も結構若い方を選んで、女性の方を選んでたので、本当にいろんな話ができたし、彼女自体が留学の経験があったので、ちょっと辛いんだよねって言うと、すごくわかるよっていつも言ってくれて、話を聞いてくれて、そんな環境でした。で、ポスドクが何人かいて、でも大体みんなヨーロッパ人でしたね。留学生というかその国、スイス人の人は、まあ、学生以外にはいなかったですけど、でもみんな本当に優しくて、で、ネイティブはボスだけだったので、英語ネイティブはボスだけだったので、まあそういう面でも、早く喋られるとかもなかったし、みんなそんなにアクセントも強くなくて、私のアクセントも聞いてもらえたので、結構早い段階でコミュニケーションの問題はなかったかなと思います。あ、で、まあ、英語の面について話すと、これは、ちょっと、また英語だけの話で、ちーちゃんも一緒にいろいろ撮りたいなとか、ゲストさんをこう呼んで話したいなって思うんですけど、私も未だに、今も英語は全然得意じゃないなっていう風に思っていて、すごく苦手意識はとても正直なところあります。行く前の段階で最低限のコミュニケーションが取れるぐらいの英語力はあったし、まあ、自分の分野の研究であれば、まあある程度聞けるし、ある程度喋れる状態で行ったかなと思います。留学に行ってめちゃくちゃ英語力上がったかっていうと正直全然上がってないけど、喋るまでのワンテンポの遅れとか、こうリスポンスはかなり早くなったし、まあ、リスニングは結構上がったのかもしれないかなと思います。ヨーロッパ系の英語が慣れたっていう感じで、あとでもイギリス英語とかは結構厳しかったですね。やっぱまだ不得意なアクセントがあって、あと1対1で話すのは結構大丈夫になったんですけど、みんなでグループディスカッションみたいなのはめちゃめちゃまだ苦手で、トラウマになりそうなぐらい辛い経験もラッキーにしもあらずみたいな感じです。で、ですね、ちょっと話変えて、お家のことは学生寮に入れました。で、学生寮はワンルームが個室でベッドと、まあ、バストイレとかがついてて、収納もたくさんあって、机とか椅子とかもすでにあるっていうような感じで、キッチンだけフロアごとにあるのでシェアキッチンっていうところで、まあ、全部込み、光熱費全部込みで6万7万ぐらいのところに住んでました。めっちゃ助かりましたね。お家探しってスイスすごい大変なんですよ。みんなに Airbnb とか Airbnb とか Facebook でそういうのあるから調べたらいいよって言われて、ああ調べなきゃなと思ってたところ、一応最初大学に聞いてみたら、こういうのあって入ってもいいですよみたいな感じだったので入れました。ほんと良かったです。光熱費の払いもしなくて良かったのもすごい楽でしたね。 あ、でも、あの、ファイヤーファイターの、消防のお金だけは払わなきゃいけなかったのだけ、なんかすごい、最初払わなくて、日本にまで帰国してから請求書届いて、ちょっとびっくりしたんですけど、大した額ではないんですけど、そういうね、いろんなお金とかがね、現地の言葉で届くっていうのは結構ストレスでしたね。いつも写真を撮って翻訳かけて読んだり、もうラボ持ってて、ね、これ何？これ何？みたいな、払わなきゃいけないの？とかずっとやってました。まあでも生活はそんな感じかな。あと携帯とかはもう普通にあっちでSIMを契約して、あの知り合いの日本人の方に、これこの会社いいよって教えてもらって、あそこ登録してやって、結構あっちってそう契約とかもすぐできるし、解約もすぐできる会社さんとかもあったり、あとは、まあ多分お店に行ったとしても全然英語対応はスイスだったらしてもらえる感じがします。まあエリアによるのかもしれないけど。あと、銀行の口座作りとかも最初にしなきゃいけないこととしてあるんですけど、それも結構普通に英語で対応してもらえたので大丈夫でした。めっちゃドキドキしながら行ったし、なんか、これどういう受付の仕方かわかんないな、みたいな感じでそわそわしてたりしましたけど。最初ね、多分ビザとかもらいに行く、なんか移民局みたいなところ行った時に、マジでフロアがわかんなくて、ひたすら写真を撮って、ね、どこ行けばいいみたいな、これなんて書いてあるみたいな、ずっと聞きながら行った記憶もありますね。そういうのは、同じタイミングで起こした人がいない限りは、やっぱ一緒に行ってもらえないし、結構一人で乗り切ってましたね。国が違うとセクション違ったりして、そう、アジア人はアジア人でひとまとめだったんですけど、そうじゃないと別のとこだったりするし、プロセス違ったりするから、最初辛かったなぁ。でも、結構思ってたよりスーッと、パッパッパッと終わったと思います。振り返ってみると、すごい何かやばいことは起きませんでしたが、うん、当時の気持ち、ああ、今日行かなきゃいけない、どうやって行くんだろうとか、どのバス乗るんだとか、そういうのはちょっと、私はあんまりそういうの楽しめないタイプなので、うん、ちょっと辛いとこでした。で、あとみんなに留学行ってる時って、何が辛いのとか、どうとか聞かれるんですけど、やっぱ一番は食べ物は辛かったです。で、やっぱり留学行く前はある程度の料理スキルは絶対に必要だなと思いました。で、私もともと、料理はしなくはないんですけど、まあ、全然上手だったりとか得意なタイプではなくって、でしかも、あの、共有キッチンだったので、みんなでこう、シェアしながら使わなきゃいけなくて、そんなに広くもないですし、あ、じゃあ今日料理して気分転換しようとかはできなかったし、すごい手の込んだ料理しようと思っても、使える時間に限りがあるので、できなかったりして。パンと、チーズが、野菜、フルーツ系も、もう本当に美味しくて、まあ大体もう普通にパンとチーズで、まあ野菜挟んだらそれで大体いいし、あとね、パスタももちろん美味しいし、生パスタがめっちゃ安く売ってるんで、それを食べて過ごしたりしてました。ビールとかいろんなやつをこう、この日はこれ飲もうかなとかいろいろ買ってってトライして、なので結構ビールは詳しくなったかなと思います。とね、ビールはスイスどうなったかな？すごい高い感じはしなかったです。でもやっぱり全体としてやっぱ日本値段より高いので、そこで結構値段を見て円換算するのはやめていました。スイスに暮らしている時。あんまり気にせず、もう美味しいものを食べて、っていうところで、そこでストレスはかけないようにして生活してました。で、日本からも持ってきる調味料とか、あと、もう、あれ持ってっちゃダメなのかな持ってっちゃダメなやつだったらどうしようって感じなんですけど、カップラーメンとかは持って行ってました。袋麺ですね。袋麺は持って行ったりして、たまのご褒美に食べたりとかしてました。で、お米とかはあっちで買えたりしたので、普通に、どのお米が一番美味しいかっていうのを全部調べてくれるブログとかあって、 うわ、あるある、一番のあると思って買って、あ、美味しいって食べてたんですよ。でもね、帰ってきて、日本の、私、祖父がお米作ってて、実家のお米が食べれるんですけど、それ食べたらもうなんか涙出ちゃうぐらい美味しくて、あ、私が食べてたのはお米じゃなかったんだ、みたいな気持ちになって、もうそれからずっとお米、帰ってきてすぐもうお米とか、美味しいおにぎり屋さんのおにぎりとかずっと食べてましたね。懐かしいなぁ。やっぱ本当に日本のご飯は美味しいし、この値段でこれが食べれるんだっていうのがすごいなって思いましたね。ただヨーロッパにいると、ベジタリアンオプションとかビーガンオプションがすごくあって、留学行ったきっかけで私もかなり環境問題のことを普通にちゃんと考えるようになっているので、まあそういう面はやっぱ日本ってかなりね、なんとも言えない感じだと思うんですけど、本当にプラスチックがゼロでお買い物できるヨーロッパのこととか、みんながやっぱりお肉とか魚とかのと、まあ野菜とかと比較して、まあどういうものがどういうコストで作り上げられているのかっていうところが、まあ普通に理解してる人がたくさんいて、まあ私の知ってる友達がみんな研究者だからっていうのもあるのかもしれないですけど、何かパーティーしようってなっても、なんかみんな別にいいならベジタリアンだけにしないとか普通に言ってて、ああ、いいねいいねみたいな感じになったりとか、そういう文化はすごいいいなと思って、で、日本に帰ってきて、ああ、悲しいなって思う。まあ今もまだすごい思う部分ですね。生ハムとかめっちゃ美味しいし、ソーセージめちゃくちゃ美味しかったし、お肉は大好きだし、魚も本当に大好きなんですけど、ちょっとできることはしようって今は思っています。で、最後にちょっと辛かった話もしときたいなと思います。で、留学に行くと結構みんなすごい楽しかったみたいな話するし、研究者の留学体験記もなんかすごい楽しそうにみんな書くんですよ。でもそりゃそうじゃないですか。だって留学行けて私もすごい良かったことはあるし、本当にかけがえのない体験をさせてもらったし、たくさんの方に出会ったとは思っているし、だからこそみんなに行った方がいい、選択肢としては絶対行った方がいいっては言うんですけど、初めてやっぱりメンタルを病むっていう経験をしました。まあ普通にベッドから出たくないで出れなくてっていう日もあったし、夜ご飯一人で食べてて、YouTube とか見て、お笑い芸人さんのやつとか見て、笑って元気出そうって思ってるんですけど、なんかすごい面白い内容なのに涙が止まらなくなったりとか、なんか何かがあったわけじゃないのに、そういう反応が体で出ていて、ああ、やばいな、みたいな。これは完全に病んでるな、みたいな。その、冷静にそう見れる面と、辛いっていう面と、両方あって、ただ、まだ私は考えられるぐらいのレベルだったので、まあ、特に何かしたとかはしてなくって、例えばカウンセリングに行ったとかもなくて、まあ、ボスとかのミーティングがあった時には、ごめん、ちょっと今メンタル落ちてて、みたいな、辛いんだよね、みたいな感じとか言ったりとか、まあ、結構あっちはホリデー文化がすごいので、もう夏休みとかクリスマスはがっつり休んだりとかはしていました。あとは、結構早い段階で日本に帰れるってことが決まったので、まあ、帰るまでなんとかいようみたいな、とりあえず耐えようみたいな、もう適当にやっとけば帰れるし、みたいな、帰ったら治るかな、みたいな感じで過ごしていたのも正直なところとしてあります。で、なんでメンタル病んだかっていうと、なんかこれっていうのは正直ないんですよ。すごくボスも良かったし、研究室のみんなも良かったし、なんか生活ですごい辛いことがあったとかでもないんですけど、そもそも多分海外に暮らすってすごい大変なことで、バスに乗る、電車に乗る、一つをとってもすごく大変だったりして、それが私にとってはストレスとして感じてしまう人間だったっていうことと、まあ研究室新しく移って、まあ新しいプロジェクトを始めたんですね。で、すごく変えたわけではないんですけど、それでもそれなりに新しいことはしようとしていて、そこでうまくできなかった。立ち上げがかなりできなかったし、 今までやってきたことなんか進めるだけっていうか、プロジェクト変わんなかったらパッパッパって新しい実験もできたし、結果がどんどん出るっていうやつで、で論文の書き方も分かってきた、論文もそれなりのスタンス出せるようになってきたって言って、スンって結果が出ない、論文は書けない、何も進捗ない、で議論にも今までは頭 100% だったら 100% を考えることだけに使えてたのに、英語でやるからやっぱり英語をついて考えるところと思考するっていう部分でその割合がかなり落ちて、もう思考ができてないのがわかるぐらい英語についていくのが精一杯の場面とかもあって、いやみんなは普通に会話してるんですよ。その場面とかにいた時に、あ、私ってもう研究者として全然ダメなんだって思っちゃって、なんか何にもできないじゃんみたいな状況に陥ってしまって、それでがもう一番こうズスンときて完全に病んだって感じだったと思います。でも本当みんな、いや頑張ってるよみたいな、こんな結果できてるじゃんってすごい励ましてもくれるし、うん、でみんなが優しいからこそすごい辛かったし、なんか日本に帰れるの分かってたからこそ、今までみたいにすごいハングリーに、いやここで生きていかなければ私は研究者としてのキャリアが終わるみたいなのもこう崖っぷち感もなくて、なんか頑張れずにいました。本当に海外で頑張ってる人すごい尊敬しています。はぁ、あ、懐かしい結構帰ってきてからも、あの今も若干あるんですけど、留学のこととか海外生活のこととかやってる YouTube とか、あのポッドキャストも実はあんまり聞けなくて、なんか思い出しちゃうんですよね、その時の気持ち。で、今はやっと、いや結構経ってるんですけど、聞いてみたら意外と大丈夫なんだけど、なんか聞く前にうってなっているのがあって、ね、本当に。でも最近は本当に結構もう回復したと思います。かなり全然元気だし、元気です。ね、今もね、海外で聞いてて辛いよって人もいるかもしれないし、あとそう、みんながすごいできる、楽しいってやってるから、なんか楽しくない私って本当にダメなんだモードもあったので、ちょっとあえて、ダメなやつもいたよっていうお話させてもらおうかなと思って、ちょっと最後の方に入れさせてもらいました。すいません、悲しい気持ちにさせてしまっていたら、海外経験は本当に大事というか、すごくもういろんな意味でいい経験だと思うので、ぜひしてください。ちなみになんだかんだ研究したことはいい論文になって発表できました。イエイ。私すごい。よし、私はすごい。はぁ、留学先のボスも言ってました。I'm super woman ってずっと言って唱えてるの、面接の前はって言ってて、みたいな、こんな人でもそんな感じなんだと思って、私もそう思うと思っています。では取り留めのない感じになってきてしまいましたが、まあ、留学の、まあ、生活面を主にお話ししました。もしこういうことを聞きたいよっていうのがあれば、番組に関する感想やお便りもお待ちしております。 Twitter、X やインスタの DM、またはハッシュタグひよけんで何でもお送りください。匿名でのお便りは概要欄にマシュマロやホームを記載してあります。お聞きの媒体でぜひフォローもお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございます。またお会いしましょう。オーバー。